で音楽が終わったところで続けてなんですけれども、
はい、
最終ページのところで、まあ、表面の最終ページですけれども、危険な危険がいっぱいということで、こんなことには注意しましょうということで、オフィスではとかビルではとか幹線道路、いろんなこのシチュエーションにおいての文言を書かさせていただいております、うん、でこれ裏のページに次入るんですけれども、うん、裏のページでは、車の運転中に地震情報または揺れを察知したらということで、どのような対処をしたらいいのかも書いております。それと命のライセンスに載せております応急手当、心肺蘇生法と AED の使用方法を書いて、で命のライセンスには載せていない、これはまあ帰宅支援の中で自分がもし帰っている道中で怪我をした場合にはということで、これを見てほしいという中で、直接圧迫止血法、それから止血対法、うんうん、まあ、止血対法はもうあの動脈性の出血の時だけですけれども、うん、まあ、それからやけどとか骨折の場合ということで書いております。そして続けて、備えておきたい帰宅支援品ということで、本当に家に帰りたいんであれば、災害時にこれだけのものは自分の事務所なり職場の机の中に、足元にでもカバンに入れて置いといてほしいなというところで、これはちょっと全部伝えますが、
うん、
帰宅までの食料ということで、基本的にはあの1日歩ける目安を20キロという設定をしてください。これは大原則です。まあ、20キロちょうどではなくて前後ですが、それはね、次のページで後でお話しますけれども、その20キロを1日歩く中で、自分が帰宅するまで何日かかるか、その間の非常食の確保の方法なり、簡単な非常食を、まあ、カロリーメイトとかね、ああいうようなものも持っておきましょうと、うん、長期保存ができる。それから飲料水ですね、これはペットボトル500ミリリットル以上ということで、今日はペットボトルを500ミリリットルですよね、あれ、はい、持ってみんな歩きましたけれども、ね、カバンに入れて、でこのペットボトルは使い飲み終わった後捨てないようにしていただければ、給水所が確実にどこかにあります、うん、またはガソリンスタンドが給水をしてくれてます。でそういうところでもらって続けて歩けるということになりますので、うん、ペットボトルも忘れずに。それから
ガソリン1リッター150円、まあ、いやね、
うん、
水は1リッターほど300円ぐらいなの、ね、
今100、まあ、100、水やから120、30円ですね。500ミリリットル
水の方が高いね
になるんですかね、
うんうん、
あ、
まあ、もらえるんならいいけどね、
うん、ただ、まあ、本当にコンビニで良心的なところとかね、うん、まあまあ、多分ちゃんとしたというか、コンビニに関しては正規の値段で売りますよというふうなことを言っていただいてますけれども、うん、やっぱり
給油所はそれね、供給しますと言ってますからね、はい、うん、それ無料です。
それから現金ですね、小銭を持っておきましょう。で携帯電話はもう皆さん普段お持ちなんで忘れないと思います。それから、まあ、携帯電話用の充電器の簡単な電池もあればいいんじゃないかと思います、うんうん、それから、まあ、救急用品ですね、バンドエイドとか、まあ、そういう簡単なものだけはちょっとご用意をしておいてほしいなと思います、
うん、
あと懐中電灯はあのキーホルダーね、うん、キーなんかにつくちっちゃなミニの懐中電灯がありますので、そういうものも普段からつけてほしいと思いますし、あとは歩きやすいものですね、それから防寒着雨具等もちょっと置いといてもらって、ウィンドブレーカーみたいなね、丸めて置いとけるように、うんうん、それから、マスクにウェット、ティッシュ、ビニール袋、タオル、手ぬぐい、ヘルメット、
ヘルメットは
これね、ヘルメットは難しいね、
難しい、
ヘルメット置いとったらもう机の下置いとったらもうオタッキーの状態になるかもしれへんからね
まあ業種によってはね、
ああ会社にあるわけですね、うん、でまあない場合には帽子とか、うん、あとはまあここにも書いてますけど、座布団なんかが上から降ってくるもののあれになるんで、まあ抱えて、
うん、最近あのどこの工場行ってもあの帽子をかぶらされるんですよ、こうあの校内歩くときは。
帽子ですか、ヘルメットじゃん。
ヘルメットのところはヘルメット貸してくれるんですけど、うん、
はい、
あの帽子着用は必ずって言われるところもあるんで、もうキャップなんか小さくなるもんなんで持っといた方がいいですね、うん、
はい、
うん、
で、まあ、この頭の方に関してですけれども、京大の矢守先生がいいものを持ってまして、パソコンの入れるケース、
うん、
こういうケースですね、
うん、
これが、防空頭巾になってるんですね、
うん、全部開けてもらったらね、
まあ、単純に言ったらこれだけでもいいわけですけど、こういうものを かぶればパソコンの衝撃を受けるものが中に入ってるんで、そういうものが非常に役立ちますよというお話も聞きました。それから地図ですね、自宅までの地図、詳しい地図を必ず持っておきましょう。それから一回吹いてみてください。そうですね、ホイッスル、笛を、これもキーホルダーとかに、ぶら下げていただいておけばいいと思いますので、キーホルダーにぶら下げるのはホイッスルと懐中電灯ですね、
はい、
で、あと
ホイッスルは今日、
あ、そうですね、あの今日のリアルディグの記念品で今木村理事長が吹いてたホイッスルとラジオとね、
携帯ラジオですね、
まあ、帰宅必需品というところ で、ね、支援品というところでお配りしました。続いてのページなんですが、帰宅の目安距離ということで約20キロを目標として、書きました。でこれは、まあ、東からと西からとの方がいらっしゃると思って、
はいはい、
駅を基準として、はい、まあ、算出が一番やりやすかったので、駅を基準としてさせていただきました。で京都駅からさて高槻まではと思って計算したら、つくやさん何キロですか、これ書いてるのは
24キロ。
こんなあると僕思ってなかったんですよ、高槻まで。で、あ、いやいや、僕もっと少ないかなと思ってたんですよ。
もっと多いと思って
ます。あ、そうですか。で高槻から大阪までがまた26キロいてね、で50キロあるわけですよね、京都から大阪まで。
これね、
はい、
電車のあれ、営業距離、
路線距離、いや違います、路線距離じゃないです。
違う、
路線に近いところを走ってる国道とか県道を算出距離です、
はい、それやったら、
うん、
いや線路の上歩けるんやったらこの距離かなと
思う。いや、そうですね、じゃないんです、はい、線路の上じゃなくてそれにこう並行して走ってる道路の距離を算出してます、
うんうん、
で大阪から西宮までが15キロ、
うん
うん、で西宮から三宮が15キロ、うん、だからこの15キロと僕高槻大阪の26キロがね同じぐらいかなと思っておったんですけど、案外西宮、三宮近かったやなと。
そうですね、
で西宮から明石までが23キロで、はい、明石から加古川までが22キロと、
うん、
でこれが20キロの大体目安です、
うん、
ですから高槻から大阪までが26キロあるんで、これが非常に天王山やね、
うん、
うまいこと言うでしょこれ、うん、で今度逆に西側からということで、これ案外近かったんですよね、うん、岡山を基準としましたが、うんうんうん、岡山から瀬戸駅までが、ただね、これ、岡山から一直線に走っと電車、
2号線がずっと走ってます、
うん、で、最初、電車がこういうふうに、南へ下がってましてね、うん、あれ、なんていうんですかね、はい、何線かちょっと分かりません、
赤穂線、赤穂線の延長
の延長ですか、うん、で、駅のところで僕、確認しようと思ったんで、うん、駅をこう見ていったら、えらい南に下がるから、これはちょっと道を、うん、測るの難しいなと思ったら、
和気とか長船とかあっちの方
に、そうですね、
うん、
で、
すごく詳しいです、
うんうん、
地元
地元じゃないでしょで瀬戸から和気ですかね、
うん、
17キロで和気から上郡が24キロ、うん、和気から上郡の24キロは案外近いんだなと、
案外近いですね、
はい、思ってしまいました。僕もっと距離あると思ってましたんでで
も途中千草は足らなあかんわ、山越えなあかんわ、
道や、山越え谷越えですか。
ああ、
それはもう地図上ではごめんなさい、僕分からなかったんで、
うん、
で上郡から辰野まで、まあ、本当やね、この辺りも山越え谷越えやね、うん、20キロ で、
ね、
で辰野から姫路までが19キロで、姫路から加古川までが18キロと、
18キロ、
まあ、これを目安にしてもらいながら、もしもの時には、この各宿場町でお泊まりいただいて、
うん、そうですね、急峻ですよ
ね、でしょうね、急峻やろね、こっちも、ということは大阪から帰ってくるよりも岡山方面から帰ってくる方が相当しんどい、
そうですね、
ということですね、
起伏が結構あるんです
ね、
あります、
そうですね、
まあこれを目安にしてほしいなということで、これも書かさせていただきます、はい、でラストは、まあ、今の時代にそぐ、なんて言うんですか、
インターネットの、
インターネットですね、
うん、
公共LANの無線、公共無線LANのサービスが各、
うん、
駅とかもあるところあるんですか。
ありますね、
うん、それからサービスエリア当然ですよね、
うん、
あとどんなとこが小島さんあるんですか。
ホテルとかもあるんですかね。
ホテルとかもある。でそれはあれ、パスワードとかをその
教えてもらうとできません。
あ、そういうことなんですか、うん、やっぱり、うん、インフォメーションで聞けば接続
フロントで聞けると思いますよ。
うん、うん、いや、その駅とかサービスエリアとかの
駅はどうやろ
う、どうやろう、やったことないか分か
る。サービスエリアは
ごめんなさい、
一度またそういう情報を
です、ね、
小島さん情報部門の隊長として調べておいてくださいよちゃんと、
はい、
で、最終ページですけれども、ここで、まあ、覚えておいてほしいのは自分のインターネットを契約している、プロバイダーですね、それのアクセスポイントの電話番号と ID とパスワードは絶対覚えておきましょうということで、まあ、パスワードまでここに書けとは言いませんが、電話番号は最低書いておいてほしいなと思います。これ非常に、覚えてないものですから。
いや、普通覚えてません。
覚えてませんね、うん、これでもパソコンに覚えさせてる状態なんで、うん、あとは ID とパスワード覚えてますけれども、
あの普通にこうクリックして前に進めるみたいにこうしてるやつ、
うーん、じゃなくてね、パソコンを、まあ、公衆無線 LAN とか
公衆って考えなくてもグリーンシティのネットにつなぐときも、うん、自分の ID とパスワードがないとあの外へ出ていきませんから、文字と、
あ、そうですね、
それから何桁かのパスワードがありますよね、はい、うん、それがないとつなげないんで、それをどこかに控え、あ、覚えておくのが一番いいんですけど、控えといて外からつなぐときに使いましょうっていう話ですね。
そうですね、うん、はい、まあ、あのそれを覚えておきましょうと、まあ、覚えられへんから書いておきましょうと。で、あとそのインターネットが接続可能であるんであれば、帰宅していく中でね、と Google とか Yahoo とかっていう検索サイトから地図を入手しながらね、帰ってもらえればいいですし、あとは電車とかバスの運行情報も多分いち早く流されると思いますので、そういうものも情報収集してほしい。あとは携帯電話を利用して、ドコモは i モード、 au は EasyWeb、 ソフトバンクは
マイヤホ
ー。君聞いたけど知らんかったやないか小島さんやで、小島さん教えてくれた。
いや、探したんですけどね、
君ソフトバンク持ってるのに知らんかったんからね。
まだあの浅いんで、
うん、浅いねで、まあ、最後にはちょっと一言付け加えさせていただいて、災害時はどんな場所でも多くの被災者が救援の手を求めています、あなたにもできることがあるはずですということで、その場その場残ってもすることはいっぱいありますよということを書いてます。 それとやはり急いで帰るのは家族が心配やからというのが一番だと思うんですけれども、家族を預けるというわけじゃないですけれども、家族が安心して暮らせる地域づくりをしっかり普段からやっておきましょうねということが、この帰宅支援サポーターに書かれております。
それは言い換えると、ご近所付き合いを普段からちゃんとしときましょう、という
挨拶をしっかりしましょう、コミュニケーションを取っておきましょう、うん、っていうとこです ね。
そうですね、うん、
遠くの親戚より近くの他人というところで、はい、まあ、しっかりとやっていきましょう。
上に佃さんのところがあるから大丈夫やな。
え、
うーんコミュニケーション取れてるかな
そうだな、そこが問題なというところで、音楽に入りますが、
微妙やね。
はいはい、次の音楽は、
稲垣潤一の、はい、ロングバケーションことで、これはまああの、
え、
いや、これは単にあの歌のタイトルということで、
ことですか、
はい、はい、
ドラマの
タイトルではないか、別です。
別ですか、
別です。
あ、そう、
全然別でございます。
失礼しました、
はい、では、はい、音楽に行きます、どうぞ
します。